今日また申命記を見てまいりますが、16章の先週見ましたところの18節から26節までは律法の、戒めを改めて、まとめている箇所です。いよいよ約束の地を前にして、新しい世代の民がその地で守っていけるように具体的に迫ってきた課題を改めてモーセは語っております。今日は正しい裁きをというところですけども、主な内容としてはちょっと法令というには猜疑的生贄についてなんですけども、正しい生贄を捧げること、そして、故意に、わざと、偶像礼拝に誘うこと、それを、決して許してはいけないということ、また重要な裁きについては民の中心の場所、主が定められた礼拝を捧げる場所で裁くこと、各地域で重要なことを勝手に裁いてはいけないことが教えられ、そして終わりの部分にはまだ随分先のことですけれども、もし王を立てるならばということが、もうあらかじめ告げられています。神様は、イスラエルの、王政、特に祝されたダビデ、この見える王様が必要な、こと、民が求めていることを覚えて、しかしその人間の王様は挫折してしまいました。人間、人である王様でありますけど、同時に神である王がやがて来られて、完全な王として私たちを治め導いてくださることにつながっていきます。そこに正しい裁きが完成していきます。それを予表する形でこの17章が書かれていますので、共に見ていきましょう。1節から7節を購読してお祈りいたします。申命記第17章1節から7節。悪性の血管のある牛や羊はいかなるものでもあなたの神主に生贄としてほふってはならない。それはあなたの神主が忌み嫌われるものだからである。行って他の神々に仕え、また太陽や月や天の万象など私が命じなかったものを拝むものがあり、あなたはこの悪しきことを行った男または女を町の広場に連れ出し、男でも女でも彼らを石で打ちなさい。彼らは死ななければならない。死刑に処するには、まず証人たちが手を下し、それから民全員が手を下す。こうしてあなた方の中からその悪いものを除き去りなさい。 天の父様、あなたの清い戒めをイスラエルの民はこれから実行しようとしております。私たちもまたあなたの自由の律法をいただいているものとして、あなたに喜ばれる、また主を証しできる営みができますように、あなたのお言葉を忠実に守るものとしてください。今日の学びの上に祝福をお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。背景は先ほどお話しした通りですけども、この箇所は3つに分けられると思います。1節から7節で、公正な裁き、それぞれの地域また町囲みにおける裁きについて教えられ、また8節から13節までは主が選ばれた場所で行われる重大な裁きについて、そして主が選ばれたものを王として立てる、そしてその王がどのように治めるべきかがここに記されています。基本的にイスラエルは神の民であり、神が王です。しかしそれがなかなか徹底できないと言いますか、これからのちうまく運用できないことが起こることを神様はあらかじめご存知で、この新明記はるか以前に主の御心をあらかじめ告げていました。神様の深い知恵がそこにありました。私たち一人一人が裁く必要がある、聖書の裁きというのは裁判することだけでなく、正しく治める、行う、正しく管理することも含まれての裁き、三権分立と私たち今の政治制度でやっていますけど、それらまとめて裁きです。そして私たちの国の言葉で政治については祭りごとという大和言葉で言われていますね。祭りごと、つまりそれは信仰、主に仕えることでもあるということが記されています。さて先ほど読みました1節から7節から見てまいりましょう。この教えは16章の18節から続いています。そこではまず裁きつかさたちを任命する必要があること、そして彼らが裁きをまっすぐにすること、そして具体的なところで主の祭壇のそばに偶像の柱や偶像を立ててはいけないと。つまり偶像が主に仕える場所に入り込みやすいことを戒めています。また17章に入っていきますと、主に生贄を捧げるときには清いもの、欠陥があるものを捧げてはならないと、そのように教えられています。ただこのことは、立法一般に言えることですけれども、イスラエルの立法は形で表す 本当は目に見えない霊的なことが大切なんですけども、それを学ぶ処方として形で清さ、正しさ、また清さ、正しさ、さらに主に受け入れられるということが表されていますので、もちろん私たちも捧げるときに見た目でも神様に喜ばれることが大切と思います。私たちは見えるものに影響されやすいので、心が清くても体というか服装とかですね、それも皆が清さを感じられるものであってほしいということがあります。それは私など一番危険、気をつけなきゃいけないんですけども、ネクタイ曲がってるとかですね、髪の毛がぐるぐる回ってるとかですね、立ってるとか、いろんなことがあったら気になりますよね。それは互いに心よく礼拝を捧げられるように心遣う必要は確かにあります。しかし、例えば障害を負っていてその人は礼拝できない、そんなこととんでもありませんね。怪我をしていたり体が不自由であったら礼拝を捧げられない、そんなことはありません。神様は喜んで受け入れてくださいます。ただし、私たちが心から、罪を清められて神様に喜ばれる礼拝を捧げるためには、罪が清められる、キリストを信じて罪を清められることが必要なことは確かです。まだイエス様を信じておられない方たちが、真に主を求めて、教会に集われる方、またいや時にはお付き合いでとか言い上げながら来られる方がいますけども、そういう方は来ちゃいけないということは決してありません。礼拝は救いの場所でもありますので、歓迎したいと思います。歓迎できないのは礼拝を邪魔しようという方はちょっとご遠慮いただきたいんですけれども、神様はすべての人を招いておられますので、イスラエルの民、特に立法主義者たちがですね、形にこだわりすぎて求める人を排除するようなことがないように気をつけたいと思います。さて2節以降は、主の前に悪であること、主が喜ばれず主が怒られる、意味嫌うことを行う、特に神でないものを神として拝み、イスラエルの民の中、礼拝の場所に持ち込もうとするものは、これもまた事実関係を確かにしなければいけませんので、慎重によく調査してから重要な裁きですので行わなくてはいけません。随分後のことですけれども、北イスラエルの王がですね、自分の欲しいブドウ園を、欲しがってダダをこねたときに、異教の出身の王妃が、その正しい人に濡れ衣を着せて、そしてその人を無実の罪で殺して王が望むものを得させたということがあります。列王記に出てきますアハブ王、キサキはイゼベルです。そういうことが起きないかもしれません。起きないといいんですけど、起こるかもしれません。無実の罪でその人が 主の前に悪を行っているという訴えが出されないとも限りませんので、事実関係をきちんと調べることが必要です。その人の命を守るべきですし、もっといけないこと、偽証を持って人を不当に訴えて排除するという甚だしい悪を防ぐためです。そして、裁き、イスラエルの重要な罪に対する裁きは石打ちなんですけれども、それは悪が広がらないように主を恐れるために行われます。次のページの6節には、2人3人の証言によって裁きを定めなくてはいけないということ、そして7節には、死刑に処するときにはそれを証言した人がまず責任を持って石を投げると、そして民全員が手を下すというのは、この裁きに自分が関わってるんだと、その自覚を確かにすることです。今私たちは直接刑を執行したりとかですね、裁判を行ったりということはあまりありません。裁判員制度があっても皆がするわけではありません。それは大きな民となったために必要なことではありますけれども、しかし立てられた方たちが正しい裁きを行えるように祈り、また自分たちからの内からそのような罰を受けなくてはいけない重要な犯罪が起きてしまったことを心を痛め、そして神様の前に正しい社会が保たれるように祈る責任が私たちにもありますし、また神様がそのような務めに私たちを導かれたならば、信仰を持って正しい裁きが行われるように努めたいと思うのです。さて8節以降は重要な裁きについて、それは個人的なことのみならず、地域や町全体に大きな問題が起こった場合です。数節お読みいたします。8節からお読みいたしますね。もし町囲みの中で争い事が起こり、それが流血、権利、障害に関わる事件で、あなたが裁きかねるものであれば、あなたは直ちにあなたの神主が選ばれる場所に登り、レビ人の祭司たち、あるいはその時に立てられている裁き人のもとに行って尋ねなさい。彼らはあなたに判決の言葉を告げるであろう。あなたは主が選ばれるその場所で彼らが告げる判決に従って行い、すべて彼らがあなたに教えることを守り行いなさい。彼らがあなたに教える教えに従って、彼らがあなたに述べる裁きに従って行動しなければならない。彼らが告げる判決から右にも左にも外れてはならない。そのように大きな裁きについては、主の幕や礼拝を捧げる場所に立てられています祭司たち、祭司たちは神に立てられて教え、生贄を捧げ、また裁きを行うという務めを担っていました。イスラエルにおいては、基本的に祭司が神に立てられて治めるという形をとっていたのです。 そしてそ その裁き、主に祈って告げられる裁きに忠実に従うように教えられています。そしてそれに従わないこと、もちろん祭司に問題があれば祭司も裁かれなくてはいけないんですけれども、神様に忠実な器の裁きの言葉に従うように、もし逆らったらそのものは罰を受けなくてはいけないということを、ここで、教えています。こうして主を恐れて裁きをされる時に民は正しい秩序を守ることができます。私たちの教会でもいろんな、問題は起こるかと思います。その時に、牧師や執事や役員、また各諸会のリーダーなどが、この問題を解決しようと祈ってまいります。そして、足りない器ではありますけど、誠実に祈ろうとし、また教会が平和を保たれるように、使えていきたいと願っておりますので、ぜひ主が立てられた役員たちのためにぜひお祈りいただきたいのです。さて14節以降ですけども、この王を立てたいというならということは随分かかりました。かかって起こります。ヨシア記において約束の地を攻め取り、そして割り当て地を与え、そのあたりからだんだんちょっと信仰がおかしくなっていくんですけども、獅子の時代、おのおの自分の目に正しいことをしてどんどん堕落していった時代がありましたけども、その中で神様は民を憐れんで立て直す最後の獅子サムエルを起こされました。サムエルが各地を巡回しながら御言葉を教え、生贄を捧げて、民は徐々に、困難の中で死を慕い求めるようになりました。しかしながらサムエルは年を取ってしまい、十分働けなくなります。残念なことですけども、サムエルがあまりに多忙だったせいかもしれませんけど、彼の息子たちは横島なもので、後を任せられなく、任せられない状態でした。リーダーがいなくなるとまた元のようにイスラエルは混乱してしまいます。考えた民は、私たちも他の国々のように王が欲しいと訴え始めました。本来は主に祈って良いリーダーを求めるべきだと思うんですけども、もう結論として王が欲しいと、他の国に習って、安易な方法、流行っている方法を、導入しようとした点はよくありませんでした。諸国の王は自分で権力を握って力で、王位を得ていましたから、主は王を立てることは許されましたけども、神様が選んだものを立てるようにと教えられました。そのことがこの申命記にあらかじめ告げられていたのです。王を立てたいというならと、15節をお読みいたします。必ずあなたの神主が選ばれるものをあなたの上に王として立てなければならない。もう一つは、あなたの同胞の中からあなたの上に王を立てなければならない。つまり外国人の王を立ててはいけないというのです。いくら有能だからとしてもですね。で、16節以降は王への戒めです。一番目には、自分のために馬を増やしてはならない、また馬を増やすために民をエジプトに戻らせてはならないと、 馬はエジプト産が最も優秀でしたので、皆エジプトから買い入れていたんです。しかしそこは偶像、罪の支配する国でした。武力に頼ってはいけない。まず信仰だと教えられたのです。しかも、主のためではなく自分のためにということは危険なことでした。17節には、ここもまた自分のためにと言います。自分のためでなくても問題は問題なんですけども、多くの妻を持って心がそれることがあってはならない。神様の御心は、一人の夫、一人の妻です。そして、主のためにという献身が必要です。また、妻だけでなく、財産を過剰に持たないように。財産は困ったことに、いっぱいあればもっと欲しくなってしまうという、そして守ろうとしていろんなものを犠牲にしてしまうという恐ろしさがあります。必要なものですけども過剰に持ってはいけないというのです。そして18節以降は神の言葉によって納めなくてはいけない。そのために神の御言葉をいつも読みまた聞くものであるようにと教えられています。御言葉によって治めるならば国は祝され繁栄しまた平和が守られます。20節、それは王の心が自分の同胞の上に高ぶることのないようにするため、また命令から右にも左にも外れることがなく、彼とその子孫がイスラエルのうちで長くその王国を治めることができるようにするためであると。このように主を恐れる王様が代々続けばよかったんですけども、それが困難なことをイスラエルの王政、王国時代はですね、証明していますね。信仰継承は難しいものです。そして不信仰に陥った王のために、国は混乱し、道を外れ、ついには捕囚となってということになりました。私たちの真の王であるキリストはどうでしょうか。武力によらずに治められましたね。馬を増やしていませんでした。持たれたのはエルサレムに入場する時のロバの子だけです。これも借り物でしたね。多くの妻どころか一人も持つことはされませんでした。その代わり天においては一つとなった教会を妻とされます。イエス様は金銀には無頓着のお方でしたね。そして御教えを親しむどころか神の言葉である方が王となられました。右にも左にもそれず死にまで御言葉に従い続けられ、また復活されました。私たちはこのように素晴らしい王を与えてくださった主に感謝するとともに、聖書には、私たちは御使いをも治めるものになると予言され、また黙示録の最後にはこう書いてありますね。 彼らは王であると。どこでしたっけね。22章。5節。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは世々限りなく王として治めるとあります。キリストを信じた者は、キリストの花嫁として、キリストと共にこの神の国を治めるものとされます。そのことを覚えて、今この地上で一歩一歩その心構えを、力を、主から整えられていただきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの前に正しい裁きが、今私たちは主の知恵と力とまた完成した御言葉をいただいたのですから、それを実践していけるようにどうか守ってください。私たちの家庭を、私たちの歩みを、また私たちの教会を、どうか正しく治めるために、教会員として良き自覚を持って主に頼り進んでいけますように、また私たちの歩みが一人でも多くの方の救いと祝福につながり、また世界に神の国が建てられるために私たちが尽力できますように導いてください。今日の教えを感謝してイエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。